あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。主であり死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私たちの主であり死であるイエス様がキリストの弟子として生きる私たちの足を洗ってくださいます。だからキリストの弟子として生きる私たち一人一人は互いに足を洗い合わなければならないとキリストは語っておられます。そしてキリストが模範を示してくださったそのように生きることができるならば幸いだと言ってくださいます。今日は皆様ようこそ聖属木曜日の聖三礼拝にいらっしゃいました。遅い時間、暗い中ですけれども、本当にようこそいらっしゃいました。今日、私たちはキリストの招きに、キリストが招いていてくださるその生き方にお応えして、共に歩んでいきたいと思います。あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。キリストは、2000年昔にもこの御言葉をお語りくださいました。それはイエス様が私たちの救いのために十字架におかかりになられるその前の晩、弟子たちと一緒に食事をされた時のことでした。イエス様は最後の晩餐の途中、食事の席から立ち上がってしまわれたというのです。もしもですね、私たちが親しい友人たちとしばらく別れ別れにならなければならない、もしかしたらこれが最後の食事の席かもしれない、そんな食事の席だったらですね、どういうふうに過ごすでしょうか。きっと少しでもですね、一緒の時間を大切にしようと、共に語り合おうと、そう思うのだと思うんです。ところがイエス様はその最後の食事の席で立ち上がってしまわれたというんですね。一体どうしてなんでしょうか。ルカによる福音書の中にはですね、この最後の晩餐の中でどういうことが起こっていたのかということが書いてあるんですね。弟子たちの中で自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論が起こったというんですね。イエス様が私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んでくださる、そのご決意を持った最後の食事の席です。そのイエス様を主役を差し置いて弟子たちの中で俺が一番偉いんだ、いや俺なんだ、そんなですね喧嘩が始まったというんですね。イエス様だとどんな気持ちでこの最後の席をですね過ごしていたんでしょうかね。もうこの交わりの時が最後かもしれない、みんなで共に過ごすことができる時が最後かもしれない、本当だったらですねどうやってお別れの言葉、感謝の言葉を伝えようかとかですね、どんな記念品を差し上げようかとかですね、そんな準備をして本当に和気あいあいと終えるはずの場所なんですけども、そこで俺が偉いんだ、なんで俺の言うことを聞けないんだ、なんで俺がこんなないがしろにされてるんだとかですね、そんなことがですね明らかになっている、そんな場所だったんですね。 イエス様は食事の席から立ち上がってしまわれたんですね。本当にいたたまれない思いだったと思うんです。その時イエス様は不思議な行動を取られたというんです。上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれたというんですね。これはイエス様の時代のイエス様の時代に生きていたしもべたち、奴隷たちがこれから仕事を行おうとする時の仕草だったそうです。弟子たちがですね、なんで俺の言うことを聞けないんだ、俺が一番なんだ、お前俺のこと言うことを聞けよと、そんな思いで議論をしている最中、イエス様はその席から立ち上がってしまわれて、なんと奴隷の格好をされたというんです。それだけではなくて、たらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められたというんですね。これは本当に奴隷の仕事でした。聖書の時代の人たちは今のような靴で全部を覆うような靴を履いていたわけではなくて、サンダルのような靴を履いていたといいます。ですので外を歩くとすぐに埃まみれ、砂まみれ、土まみれ、汗まみれになってしまいます。でその足を洗うというのは本当に奴隷の仕事だったのです。でもそれはただ奴隷の仕事というだけではなくて、愛情を込めた仕事でもありました。愛する主人の足を洗ってあげる、あるいは親が子供の汚れた足を洗ってあげる、親しく愛するものだからこそ汚れたままにしているのは耐えられない、だから洗ってあげる。イエス様は主であられる、神様の独り子であられるのに、まるで奴隷のような姿になられて、そして愛情を込めて弟子たちの足を洗って差し上げられたのです。この時まで弟子たちは、俺が一番偉いんだ、なんで俺の言うこと聞けないんだ、なんで俺をないがしろにするんだ、そんな気持ちでいたわけですけれども、突然イエス様が奴隷の格好をして足を洗うのです。一体どんな気持ちで足を洗ってもらったのでしょうか。ペトロはこの時とても驚いて、そして言うのです。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのです。イエス様は答えられます。私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになる。それまでペトロも自分が一番だと、そう言ってたんです。でもペトロはとても恥ずかしくなるんです。自分が一番だと言っていたにもかかわらず、でも自分の主はイエス様、本当に一番偉いはずのイエス様が奴隷のように、あるいは家族のように振る舞ってくださったからですね。きっとペトロはですね、罰が悪くなったんだと思うんです。イエス様がそこまで謙虚な振る舞いをされるので、自分もちょっと謙虚に振る舞わないといけないと思ったのかもしれません。だから言うんです。私の足など決して洗わないでくださいと。ね、でもですね、イエス様が見つめておられるのは、俺が一番偉いんだと、そんなふうに言っていたペトロの心の中にある、洗われなければならない深い罪を見つめておられたんです。だからイエス様は言われました。もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる。 ペトロはですね、一番弟子を自負していましたから、イエス様と何の関わりもないと言われると、ね、ますます立場がなくなるんですね。なので何とかして自分の面目を保ちたいと思って、じゃあ他の弟子たちよりももっとたくさん洗ってくださいとですね、そんなことを言うんですね。主よ、足だけでなく手も頭も。でもイエス様はですね、そんなトンチンカンのことを言うペトロをいさめて言われるんですね。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。神様の御旨がある、神様のご計画がある、神様の救いの恵みがある。でもそのことが分からなくなってしまうことって私たちたくさんあると思うんですよ。それどういうことか、どういう時かというと、自分が自分がってなってしまうというんですね。弟子たちはまさに俺が俺が俺が偉いんだ、そういうことを主張したくてしょうがなかったんですよ。私もですね、秋田にいた経験が長かったので、たまにですね、夜ドライブして街中から離れてですね、田んぼの中とか、入っていくとですね、街の明かりが一切ない、星空がすごい綺麗なんですね。こんなに星空って綺麗だったのかと思って、また街中に帰って空を見上げてみると、全然星が見えないんです。どうしてかというと、街の光が強すぎるから。それと同じように、自分が自分がという思いが強すぎると、自分の向こう側に輝いているはずの光を、思いを受け止めることができなくなってしまうんだと思うんです。弟子たちはまさにこの時、自分を主張したくて、自分を認めてほしくて、自分を理解してほしくて、神様のイエス様の思い、仲間たちの思いを受け取ることができなかったんです。だから自分の主であるイエス様がこれからなさろうとされていること、今してくださっていることの意味がわからなかったんですね。きっと私たちの人生の中にも、神様がなさっておられることの意味がよくわからない時があると思うんですね。なんで神様はこんな苦しいこと、悲しいこと、たくさんの試練を与えられるんだろうか。もしも神様がこの試練をですね、今すぐにでもパッと解決してくれたならば、それこそもうすぐにでもですね、みんな信じられるの思うようなことあると思うんですけれども、でもなかなか解決しない。私たちは神様が与えられていることの意味を今すぐ理解することはできないんです。でも神様のご計画というのは、イエス様が言われたように、後になって分かることがあるんだと。私のしていることは今あなたには分かるまいが、後で分かるようになる。ペトロや弟子たちは最後の晩餐の時には、イエス様が弟子たちの足を洗われたということの意味が分かりませんでした。ペトロは特にですね、自分がこれから3度もイエス様のことを知らないと言ってしまう自分なんだという、その自分のことさえわからなかったんですね。でもこの聖書の中に、このイエス様の御言葉が記されているということは、弟子たちには後になってわかる時が来たんだということです。最後の晩餐の時に 自分が偉いなって言い争っていた弟子たちだったんですけど、やがてどうしてあの時イエス様が席を立ってしまわれたのか、奴隷の格好をされたのか、自分たちの足を洗ってくださったのか、そのことの意味が後になって分かる時がやってくるのです。それはイエス様の十字架と復活の時です。弟子たちは復活のキリストに出会ったことによって、後になってあの十字架の意味が何であったのかということが分かるようになっていくのです。そして十字架の出来事に意味が分かっていくときに、じゃああの時どうしてイエス様が自分たちの足を洗ってくださったのか、それはまさにイエス様の十字架を指し示す出来事だったんだということが後になってよく分かるようになっていくんですね。神様の独り子であるキリストがこの世界に下ってきてくださった、人の姿になってくださった、しもべの姿をとってくださった、そのようにして低くかがんで足を洗ってくださる、それはまさに汚く汚れた足を洗うことによって主の十字架による罪の贖いを指し示していくものでした。私たちの心の中にある罪を一人子である神主イエス・キリストはご自分の血によって十字架におかかりくださる、その神様の御子の尊い血潮によって洗い流してくださるのです。その十字架の出来事を指し示しながらイエス様は弟子たちにお語りになられました。主であり父である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされたものは使わしたものに勝りはしない。このことが分かり、その通りに実行するなら幸いである。イエス様は弟子たちの足を洗うということによって、お互いに自分が偉いと言って喧嘩をしている弟子たちに対して模範を示されたんですね。自己中心の罪を十字架の血によって洗い清めてくださるものとして、キリストは模範を示してくださったんです。それだけではありません。キリストがその模範を示してくださったように、あなた方も行きなさい、その通りに実行するなら幸いであると示してくださいました。聖学院緑幼稚園ではですね、毎朝礼拝を短く持っているんですけれども、その時アパルームという本を使って礼拝をしています。で今日の箇所はですね、まさに今日お読みした聖書の箇所そのものだったんですね。そこにですね、そのアパルームの証を、書いてくださっている方の文章を 毎日読んでるんですけど、今日の証もですね、とてもこう心に響く証だったんですね。ちょっとお読みさせていただきます。私は7年間田舎の小さな教会で集会を開いていた、メノナイトの礼拝に 教会に属していました。グレタという名前の女性は、私が海兵隊の退役軍人であることを腹立たしく思うと、私が入会した時に明言をしていました。メノナイトは伝統的に平和主義者であり、命を奪うことはたとえ戦争であっても殺人であると信じています。その教会での初めての聖木曜日の礼拝で、手洗い用の洗面器に近づくと、グレタがそっと私の手を取ってその洗面器へと導いてくれたので驚きました。彼女は私の手をきれいな水に浸し、柔らかい白いタオルで包んで水を拭き取ってくれました。私は次に彼女の手を洗いました。私は長年にわたる庭仕事や台所での料理、そして子供たちの世話なので、彼女の手がいかに荒れているかに注目しました。私は思いがけず謙虚になり、感動して涙を流しました。次の二人の女性たちのために洗面器から離れる前に、グレタと私は抱き合いました。愛に満ちた奉仕で互いに使い合って主に従うことは、私たちの人生と人間関係を一変させるのです。そしてこの証をした人はこう祈るんですね。愛する主よ、あなたが私たちを愛してくださったように、私たちも互いに愛し合えるように助けてください。意見の相違があっても共通の土台を見出す機会を探せるように助けてください。あなたの素晴らしい奉仕の模範を感謝します。アーメン。こういう祈りが記されていました。この証を書いた人はですね、海兵隊に属していてですね、昔軍人だった。そして平和主義の教会に行った時に、そこにいた女性の人がですね、あなたの存在は認められませんと、そういうふうに宣言されてしまったとね。そのことで多分お互いにですね、愛入れない関係になっていたんだと思うんですけれども、でも専属木曜日の礼拝の時にですね、その教会では足ではなくて手を洗い合うという習慣があったようですね。そこでお互いの手を洗い合って、そして立場は違うかもしれないけれども、共にキリストという土台に立っているんだということを確認して、そしてお互いに歩み寄ることができた、そして抱き合うことができた、和解することができた、そんなことが証をされています。私たちももしかしたらですね、日常生活の中で、あるいは仕事をしていく中で、自分の立場と人の立場と違ったりとかですね、分かり合えなかったりとか、時には衝突したり、自分の方が正しいと主張してみたり、そういうことってたくさんあるんだと思うんですね。でもそんな時、私たちの肉の目には見えてないですけど、キリストは霊においてしもべの姿をとって、私たちの元に下ってきてくださって、私たちの足を、私たちの罪を洗っていてくださるんだと思うんです。だから大切なことは、私たちもまた霊の目が開かれて、私たちの足を洗っていてくださる、罪を洗い流していてくださる、そのキリストに目を留めていくということだと思うんです。その時に立場が違ったり、主義主張が違ったり、時には自分の方が正しいと主張したりして、分かり合えない、受け入れられない、争い合ってしまうようなことがあるかもしれないけれど、共にキリストの十字架の土台に立たされている私たちなんだということに気づかされていくのだと思うんです。これから始まっていく新しい一日、 信心の中で、きっとキリストが私たちの足を洗っていてくださる、そんな場面をたくさん霊の目を開いていくときに見出していくことができるのだと思います。だからこそ私たちも日々の生活の中で、家庭の中で、また仕事の中で、イエス様が私たちの足を洗っていてくださるように、私たちも互いに足を洗い合っていく、お互いに理解をし合っていく、共に祈り合っていく、共に感謝をし合っていく、そのような歩みを続けていきたい、また新しくそのような歩みに踏み出していきたいと思ってお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちの日常の生活の中には、神様がなさることの意味がわからないこと、それゆえに自分の方が正しいと主張して、また争い合ってしまうような時があると思います。けれども、そのような時にこそあなたは私たちの元に下ってくださり、低く下ってくださり、私たちの罪の足を洗っていてくださることを覚え感謝いたします。どうかそのことに霊の目が開かれて、私たちもまたキリストがしてくださったように、互いに足を洗い合っていくことができますように。そして今はわからないかもしれないですけれども、神様のご計画が確かにある、後でわかるようになる、そのことに励まされて歩んでいくことができますように、力を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。